はい、それでは、今日はですね、いつもの聖書通読ではなく、この手法に書いてありますようにイザヤ書の41章です。ぜひお開きください。聖書を開いてイザヤ書の41章ですね。2017新改訳の聖書ですと何ページかな、123ページですね。はい、120です。何言ってんだろうね。1233ページ。もうやばいね。小学校に戻んなきゃいけないですね。1233ページですね。41章の10節になります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、あなたの義の右の手で、私の義の右の手であなたを守るといいですね。はい、ここの箇所が、私が先週沖縄行きまして、日本のカルバリーチャペルの牧師たちのですね、集まった大会のテーマ、ここからなんと8回のメッセージを、それぞれの牧師がこの語っていったんですね。だから最初の人は恐れるなというところですね。で、次の人は私はあなたと共にいるですね。次の人はたじろぐな、次の人は私があなたを神だから、こういう感じでこのテーマ、一句ごとにですね、このテーマで御言葉を語り、私はですね、私はあなたを強くするというところが担当でしたですね。ここを中心にお話をしていきたいなと思っています。イザヤの予言、これ私たちの教会では、平日の学びで去年ですね、ここを取り組んでいたので、記憶が新しいかと思います。この予言の後半部分ですね、40章以降というのが、背景がバビロンが崩壊して倒れて、ユダヤ人がペルシアの王キュロスによってエルサレムに帰還しなさい、そして神殿を再建しなさいという命令、布告が出されたというのが背景になるんですね。で、その実現する前にバビロンに離散しているユダヤ人たちに対して主が恐れるなと励ましているんです。今彼らはこのバビロンに捕らえ移されて、70年近く経っているわけなんですね。で、キュロスによって自分たちが解放されるということが宣言されるのですが、喜ぶよりもかえって恐れているということを主はあらかじめ知っておられて、それで恐れるなってこう言うんですよ。興味深いですよね。この捕らえられて奴隷のようになっていたところから、この解放されて自分たちの先祖の土地に戻り、信仰も、いわゆる今で言葉で言うと信教の自由が与えられて、この神殿を建てることができるという、このもう何にも増しての喜びであるはずのところに恐れるなっていうのがあるんです。実は意外に私たちがクリスチャンになる時も、それ喜びの知らせ、喜びであると同時にいろんな恐れを通ってったと思うんですよね。主の素晴らしい解放のメッセージが与えられていると同時に、それは同時に実は恐れでもあるというね、こう戦いがあり、私たちの信仰において歩みにおいて恐れとの戦い、これがあるわけですね。で、ユダヤ人に戻りますと、彼らには トラウマがありました。トラウマがありました。それ何かっていうとね、こうずっと見ていくと、まずは先祖たちの、まだまずは自分たちの土地根こそぎ引き抜かれたんですよね。引き抜かれたんですね。でこれ深い深いところにこうある。だから意識的にはこう何ていうかな、あまりこう恐れ、まあ私たちあるでしょ、この意識的な恐れ、不安とか心配とかあるじゃないですか。でこう日々感じるものはあるんだけど、いやそれがない時っていよいよ私そんな恐れないですよって言ってもね、この今回カンファレンスでもね、ある牧師さんが話したんですけど、こういつもある何ていうのかな、こうこういつもこう静かにこう自分をこうなんか引っ張っていくようなこう恐れっていうんですかね、無意識意識化にも近いね、こうある時にわーっと出てくるんですけども、ずっとあるような恐れがあるよって話をしてくれたんですよ。まあ、これね、歴史的なトラウマって言ってもいいかもしれません。ここでこのユダヤ人で言うとですね、まずは引き抜かれてるわけですよ。そしてね、それが先祖たちの本人たちの罪を犯したからでしょ。で何十年もここで、今まずは先祖たちの過去の罪っていうね問題があって、あとは何十年も異教のバビロンに住んでいるわけです。で自分は唯一の神イスラエルの神を信じているんですが、周りはもう全く違う偶像を拝んでいる、そして少数派なわけです。で生き延びるために少数派の人たちはこの生き延びる術を得るためにバビロンの生活に慣れないといけない。でいきなりそこで解放と言われてもどうすればいいかわからないということがあります。でこれからエルサレムに行ってももうそこはその70年経ってるわけですから、周りの住民がそこに住み着いているわけですよ。でいろんな歓迎するはずがないんですね、彼らがね。でいろんな懸念や不安があったわけなんです。でね、この40章以降はこのまず40章の始まりがちょっと見てみましょうか。一節ね、これすごく大事な、このもうここがテーマですね。この後半部分の一節二節をお読みしますよ。慰めよ慰めよ私の民よ、あなたの神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。その苦難は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けているとですね。優しく語りかけよって言ってます。この優しさがすごく大事なんですね。こう自由にされると言っても優しく、回復すると言ってもそれを回復するまでに主は優しく語りかけてくださるんですね。でね、興味深い逸話があるんですが、ユダヤ人が、まあ、同じユダヤ人ですけどね、こっちは近代の話をします、現代の話をしますと、第二次世界大戦中ですね、ナチスドイツによって強制収容所に入れられていたわけで、多くの人たちが死にましたね。で 戦争で、まあ、連合軍である、まあ、イギリスとアメリカを中心にする、まあ、こう進撃ですね、まあ、これ D デーって、ね、英語で言うんですけども、あれ英語、日本語だとノルマンディ上陸かですね。でこの上陸して戦っていく、でこれは、ね、西側からなんですよ。で東側からはソ連軍ですね、赤軍とも言いますが、こう戦っていきました。でその間に彼らが想像していないことがに出くわすんですね。それが強制収容所なんですよ。でこう解放されるじゃないですか。ある収容所はその、アメリカとかイギリスで、有名なアウシュビッツはソ連軍の方ですね、この赤軍の方ですけれども、こう解放されるんですが、でね、ユダヤ人の囚人たちを見ても言葉を失うんですよね。いわゆる骸骨に近いガリガリなわけですよ。極度の飢餓状態です。でそこで、もうこの戒厳令を敷いて、この、まあ、米軍であったりですね、この、まあ、近くのこのドイツの人たちですよね、 こう命じるんですよ。例えばパン屋さんに行って、はい、パンをよこせっつってですね。でそしてもう強制的にパンを取り上げて、そして、彼らのところに行ってパンをあてがい、また水を飲ませると。けれども今度は衛生兵、まあ、この偉い人ですね、衛生兵のこの衛生部門のお医者さんであり、かつこの管轄してる人ですよ。それが来て、やめようと、やめなさいと。でなんでかって言ったら、今まで飢餓状態だった人が急に水、またパン、特にパンですね、食べたら死んじゃうよって。飢餓状態の人が食べたら死んじゃうよってこう言った。でこのように、まあ、いわゆるリハビリ的なものですね。その急にだから、あげたいじゃない、もうこれもう冷酷ですよね、今のアドバイスって。お腹空いてる人に、けれども今まで食べてなかった人にいきなりあげたら死んじゃうんですよね。なのでこの霊的にも同じで、ずっと70年間奴隷の状態でそういう中にいた人にいきなりガーンと解放するって言われても、どうすればいいかわからない。そこで主は少しずつ、この40章以降はですね、こう少しずつ優しく語りかけて、いろんな表現を使っていろんな方面から語りかけて、彼らが少しずつ立つことができる、解放して実際に神様の命令に従ってエルサレムに帰っていくことができるようにしてくださるというのが、この言葉になって、私はね、この日本の人たちにもね、同じだと思うんですね。この40週以降って本当に私たち学んだ時、平日の学びに学んだ時に、いやこれはもう直接的に日本の課題だなっていうことを思います。でここにいると当たり前のようにも、当然そうですよ、この中で生きてきているし、この中で生きなきゃいけないから似てるんですね、すごく。でも恐れがものすごくあるわけですよ。どういう恐れかっていうとですね、まずね、イエス様を信じようと思った人たちには出てくる葛藤そのものですね。それは仲間外れっていう言葉を使ってもいいかな、仲間外れ、にされてしまう、その外らされて自分はそうですね、もう孤立してしまう。というのがあるでしょう。家族や親族、その他の共同体から外れてしまう。というのがあるでしょう。数多くある質問はですね、自分がクリスチャンになった後もですね、あるいはなる前に、家族はどうするんですか。家族がもし信じなかったら、彼らは地獄行きなんですかっていう話ですよ。これユニークなんです、実は。他の国であんまり聞かない質問なんですね。もうしょっちゅう聞きますね。これね、家族の単位が壊れてしまうことに対する恐れなわけです。私自身はもう皆さんによく話していますが、大学1年生から2年生になるときにイエス様を信じたんですけれども、そのちょっと前ですね、少しずつ考え始めたときに、全然考えてなかったことがポーンと浮かぶんですよね。先祖の墓どうしようって、関係ないはずじゃないですか。何にも、アメリカの人が聞いたらえってなるよね。あるんですよ。でね、信じている内容じゃないんですよ。その仏教そのもののね、ブッダの教えじゃないんですよ。ここではこの単位なんですよ。その単位が、家族という単位がかつてキリスト教を撲滅するために使われちゃったんですよね。でそれが、その長い歴史があって、実は日本の殉教者、信仰によって死んだ人たち、その数、割合なのかな、迫害史って言ってもいいですね。迫害の歴史ですね。ローマの時のクリスチャンたちの迫害について多いらしいです。 まあ、日本人き、ね、あんま意識したことないですよね。多分他の国の方が圧倒的に多いと思うから、多分これ割合なんだと思うんですよね、その時のこの人数っていうか。で何やったかっていうと、これ本当巧妙で、まああのまあ、よく僕話すあの映画 の沈黙見たら一番いいですよ、迷惑文化っていうのね、まあ、これあの時にできたんですよね。自分が信仰を持つこと自体が他の人によって迷惑だと。だから自分が信仰を守るっていうことによって、他のキリシタンが、仲間のキリシタンがこう苦しめられるっていうのは、こういう心理的な虐待なんですよ。なんでかっていうと、物理的に自分がね、苦しめられれば苦しめられると、どんどん信仰強くなっていっちゃうから。でもう一つは寺受け制度っていうのがあるんですね。今住民登録あるじゃないですか、あのどっか引っ越す時にそれ意識しますよね。いつも意識しないじゃないですか。引っ越す時に住民登録をそこ の住んでるところから外して、そして新しいところに入れるわけですよね。でそれがね、当時この江戸幕府はあの寺ごとにやったんです。寺ごとに登録、全員が文字通り仏教徒にさせられたんです、寺ごと。で今は何ていうか、檀家制度と言いますですか。でそれだけじゃなくて、5人組制度、5つの家族の単位ですね。でその中で1人でもキリシタンがいたら罰せられるんです。5人が全員連帯責任です。でこれ明治になって全部廃止されてます。じゃあ問題ない、法的に問題ないんですよ。で私よく聞きますよね、あの仏壇とかどうすればいいですかとかね。法的には煮ても焼いてもいいんです、自分のもので醤油だから。でもまあそういうのやる人もいるし、あの結構教会でもね、こうあの教会の敷地のところでね、この仏壇を燃やすっていうこともやる人もいるんですけども、あの私はお勧めしてないですね。まあそれはあのいろいろディスカッションしていいと思うんですよ。まあそういう人たちがいるっていうことも僕は尊重するし、あのなんていうかな、その人の内情が本当にそれがもう妨げになってるんだったら、そういう大胆な方法もいいと思うんですけれども、もう私は一般的にはお勧めしないかなと。まあいろんな方法あると思うんですが、あのもう檀家制度が続くわけですよ。でいろんな意味で恐れを持って生きていく、仲間外れにされていくのを非常に恐れているので、されないようにうまく生き延びていかなきゃいけないというのがあります。でまああの恐れの始めとしては、このねさっきユダヤ人たちが過去に犯した罪っていうのがあるんですよ ね。これとの戦い皆さんあるでしょう。こう何か良くないこと起こると、やっぱり私が犯した罪のせいじゃないかとか、もう許されたのに、ね、誰でもキリストのうちにあるものは何ですか。新しく作られたものです。古いものは見よ過ぎ去ったって書いてあるでしょ。もう思い出さないとも聖書に書いてあるんですよ、神様は。で東と西が離れているように、罪を引き離したって言ってるんですよ。東と西ってどれだけ離れてるかって、今地球分かってるからね、分かるでしょ。もう延々ですよね。あの北と南っていうのはね、もうどこがあるじゃん、北極南極って。東と西っていうのはね、もう今地球だからね、あの分かってるから、無限ループですよ。もうそれだけ引き離したわけにもかかわらず、どうしても思い出したわけですね。だからさっきその全ての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると、この許しについて2倍って言ってるんですね。ただ許されただけじゃなくて、さらにもっと、もう全く正しくて全く正しく生きてきたと同じように祝福するよって言ってくれてるんです、キリストにあって当然。でさっきの異教に満ちているっていうのもそうでしょう、ね、あの戻ったらこう言われるんですよ。こう神殿建てたらね、こういうふうに言われました。王様に宛てた手紙なんですが、エズラ記の4章の12節で、 あなた様のところから私どものところに登ってきたユダヤ人たちはエルサレムにつき、反抗的で悪しき町を再建しています。その城壁を修復し、その礎もすでに据えられていますと。反抗的で悪しき町、ペルシャ王に反抗している悪い町だってこう言ってるんです。クリスチャンになっていること自体がなんか迷惑かけてるなって思いません？今肉の話してるんですよ。いやそんなことないですよ、なんで赤井さんそんなこと言うんですかって。いや今その肉なんか、ね、今の恐れの話してるんですね。正直な気持ちとして迷惑かけてるなって角が立つっていうこと。でこれ説教したんです、あっちでね。みんなアメリカ人多いからどうやって訳すのかなとかね、みんな必死になって訳してますけど、角が立つってね。いや静かですよね、東京静かなんですよ、こんな大都市で。韓国の人が来るとね驚くのはね、静かなんですよ。あれ本当携帯地下鉄で電車の中でできるよね、本当はね。もう平気でやってるんですよ他の国は。静かにしなきゃダメでしょ。で私声大きいな。でうちのね教会のね、今日ねカルバリのグループ声大きい人がね少なくとも3人知ってんですね。私と、三藤さんとリッチでね、ここでデボーションで、ね、集まるとねうるさいんですよ。で普通日本の人ってさ、こうなんか他の人になんか文句言うの少ないじゃないですか。めったの言われたことあるんです、城南さんにいた時に。で私イスラエル行くとねホッとするんですよ。私が大声で話さないとね聞こえないの声が。もう嫌になる時あるもん僕。日本居づらいなって感じる一瞬瞬間。まあそれいいんですけど、角が立つでしょ。でこの目に見えないね、イエス様を信じてるっていうだけでね、もう静かにしてくださいよって言われちゃうわけ。目に見えない声が聞こえてくる。で次は少数派っていうの、これねすごくありますよね。でもねこれね、選びの民ってね実は少数派なんですよ。申命記の7章の7節で、主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない、事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。なんとヤコブの家族って70人しかいなかったんです、エジプトに降りるときは。なのに神様を選んでくださって、そこから民族を作ってくださったんですけども、そもそも少数派なんですね。多数派っていうのはあんまり想定してないんですよ。なんだけどキリスト教の歴史って実は多数派がねこう目立つわけですね。ほら欧米がキリスト教の国だっていうの、あれはほら国教にしてから始まってるでしょ。でも聖書は少数派のストーリーなんですよ。なので少数派であるがゆえの恐れがあります。日本語でこれは多勢に無勢ね。もう多い方にまかれろと、多い方に従っていけと、やっぱなっちゃいますよね。だから生き延びる道があるんですよ、知恵があるんですよ世の中のね。であとはさっき少し話しましたが、恐れるなってね、単純に主が彼らのために新しいことをしようとしているっていうことがあります。何度となくこのキュロスを通して解放されることを、私は新しいことを行うっていうふうに。でこれが逆に恐れになる。真新しいことするって恐れない？恐れますよね。エジプトにいた時のイスラエルがまさにそれです。戻りたかった、虐げられてたのに戻りたいって言うんですよ。古くて奴隷でいる方が楽なんですね。いや違うよ、いやそうなんですね。規則が与えられて、こうグーって言われて、そして自分の罪の中でうーってこうやってやってる方が、古い方がある意味で楽なんです。でパウロはこう言いました。ガラティアの5章の1節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい、ということで、しっかりと自由ってね守るものなんですね。下手するってと、自由って自然だと思わないでほしいんですよね、 守るものなんです。でないと奴隷の首をいつの間にか負わされていく、あれ誰かに言われたりとか、あとは自分で勝手にそういうふうに思い込んだりとか、でそれで奴隷、恐れの方を選んでいってしまう、恐れの奴隷になってしまうということなんですね。キリスト者って前進する必要があります。いつも信仰をフル回転して働かせる必要があるんです。いやいや私現状維持したいです。現状維持するとねどうなるか分かります？こけます。だから私いつも、ね、自転車あのね補助輪つけないでね走るんですよ。あの補助輪取ったあの今つけられたら困るでしょ、自転車乗ってる人たち。あの特にカーブするとき逆に危ないよね。あれはだからそのいわゆる、なんだ重力の法則といろんな法則なんかちょっと僕分かんないけども物理知らないからあるわけじゃん、こうやって。でそれを使って生きるから前に進むしかないんですよ。前に進んで初めて自由を持てるわけなんですね。そこで恐れるなと言って、まず私はあなたと共にいる。これが恐れに対する処方箋の一番トップですね。私はあなたと共にいると。これ本当聖書の中に誰に対してもこの言葉を恐れるなっていうところで語っているんですね。モーセが恐れた時にその自分が召されたですね、この預言者として立ちなさいって言われた時に私があなたと共にいるではないかと。そしてヨシュアに対しても約束の地に入る前にモーセと共にいたようにあなたと共にいると。そしてイエス様は弟子たちに世の終わりまで私は共にいるってこう言ったんですね。でパウロが使徒の働きで宣教が困難な時に私は共にいるって言ってイエス様が隣に立って言ってくださったんです。共にいるだけでなんで恐れから守られるの？これ皆さんね知ってますよ。自分が一人でいてちょっと不安な時に誰かがいたら何も語る必要ないでしょ。理屈抜きでほっとしますよね。ましてや私たちは自分の心よりも全てをご存知の主が共にいるということが理屈付きで守られるわけなんです。でですね、クリスチャンの悪い癖がありまして、クリスチャンの悪い癖があってですね、これ覚えておいてください。もういつも予防記読んでください。クリスチャンの友人に何するか、説教するんですよ。でこうやってメッセージ聞くでしょ。で私これ説教あるじゃないですか。あこれ分かりやすい、あのこれちょっと牧師っぽくなるよ。あのみんながねこう相談して祈ってほしいという時にまた説教みたいなことを続けたらどう思います？いやあなたねこれをやってるからこうやっていけないんだよ、だからこうやってねこうなんだよって言った、たまったもんじゃないよね。聞いて祈るでしょ。だけど聞いてさ、僕恵まれるじゃんこうやって。でね、そしてなんか苦しんでる人いるじゃん。そうするとね、こうでこうやってこうやってこうやってないからとかとかってやったらダメなんですよ。自分に語られてること他の人に話す必要ないんですよ。原因とかいろんなこと分析しちゃうんですね。英語で言うとね、ヨブが友人にミゼラブルカウンセラーって言ってるんですよ。コンパターってミゼラブルな、これわかるでしょ、お前惨めな、慰めてだと、しょうもねえカウンセラーだと。どうします？ただ一緒にいることです。ただ一緒、それがキリスト者であればそうなんですね。共にいるっていうことです。一緒にいるっていうことです。だから主が共にいてくださる。で次にたじろぐな、私があなたの神だからと 言ってます。この前にね、この神は私は神であって他にはいないと、そしてどれほど偉大な神かって話をしてるんですけれども、この、ですね、例えば40章の後半ですね、22節見ると、主は地を覆う天外の上に住む方、地の住民はバッタのようだ、主は天を薄絹のように伸び広げ、それを天幕のように張って住まわれる、君主たちを無に帰し、地を裁く者たちを虚しいものとされると。でね、こうもっと読む と確かどっかに、この島々をね、天秤の皿の、こう塵のようにされるってこと書いてある。もうこんな大きいお方なんですよ。こんな大きいお方が私あなたの神だよってこう言ってくれてる。だいたい私たちはこういう大きい存在を見ると、いや私は関係ありませんってなっちゃうんですよね。でここでですよ、がめつくなってください、大胆になってください、いつもの話ですよ、ずうずうしくなってください。これを言い方変えると恵みと言います。神があなたの神って言って、私があなたの神って言ってるんです。ただ神になったんじゃなくて、これはそのお前のために付き合って味方になる神だよって意味です。ほっとしません？恐れる必要ないよと。そして次にこれが私の担当した御言葉ですよ。私はあなたを強くすると。強くするって言ってるんですね。これね、強くって一体何なのかっていうと、身体のことを思うと分かると思うんですが、身体ね、体を動かすことによって人は強くなります。またかって皆さんに思われちゃうかもしれないですけど、やっぱ50代になってね、体弱くなってるので運動始めました。でこれ戦いなんですよ。今まで動かさなかった体を動かすので、だからね、やりす、筋トレって、筋トレやってる人分かるんですけど、あれ正直言うとね、筋肉痛めてるんですよ、少しずつ。で筋肉を痛めて、それを修復するときに筋肉って成長するんですって。だからわざとやってる。だから正直あれ痛めてるんですよ。でもね、加減が分からないと痛めすぎちゃうから痛くなるでしょ。そうするとね、恐れが出てくるわけ。また痛めちゃうかなと思ってね、こうね、ジムに行く足がこうなんか鈍くなっていくわけよ。それとなったら、これ病気するとも分かるんだけど、この自分を守ろうと思うとね、動かなくなっていっちゃうんですよね。けれどもリハビリっていうのはその逆のことをさせるわけ。痛いよね。でも痛くなることによってむしろ癒されるわけなんですよ。これが体の特徴で、なのでこの新約聖書においても、同じユダヤ人がイエス様を信じた人がこの怖くなって迫害を受けるから、萎縮してこうビクビクしちゃって、それでこうユダヤ教の中にこう入っていくって、普通の生活の中に他のユダヤ人と同じように生活していこうって、戻ろうとしちゃったわけで、それに対してダメだよって言ってるのがこのヘブル人の手紙なんですよ。でそこでね、こういうね、今のリハビリの例えを使っているのはヘブル書の12章の12節で、ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさいと。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためですと、ね、弱った手、衰えた膝、まっすぐにしなさいと。痛いじゃん、柔軟体操ね。 っすぐにしろと、もっと足開けと。それはむしろもともとあった、そう、今現代病だからね、結局この猫背とか腰痛とかってもともと動いてたらそんなことなかったんですよ。あ、そう、江戸末期に写真があるんだよね、あの江戸末期の写真、あの農家の人たち、もうこれ男の人筋肉隆々なんだよね。でおばあさん、おばあさんたちがさ、信じられない、もう100キロ以上もっとあるようなのを平気でこれ担いでんだよね。で私選挙地に行ってもおばさんたち強いんだよ、もう平気でこの米とかさ、こう頭に乗っけてさ、こう動くんだよね。こうでさ、あっちエレベーターの頃、この階段でさ、マンション上がっていくんだけど平気なんだよね。でそれをわざわざなんかこう、なんかこれ筋トレしないといけないみたいになっちゃってるんだけど、もともとそうなんですよ。もともとこっちの方が楽なんだけど、僕たちはあ、なんかこうやって「いでいでいでいで」とかってやるんだけど、こっちの方が本当は楽なはずなんですよ。でこれ霊的にも同じで、罪を犯してなくて神様と共に歩んでる方が、こっちの方がもともとなんですよ。なのにこう罪を犯して、なんかそれが癖になってるから、これやってって「いやだ、これだって規則に、いいえだ」とかってやってるんですけど、こっちの方が本当は楽なはずなんですよ。ですよね。ということで、こうここでね、強められていく。でここで、霊的な内なる人っていう言葉がね、聖書には使われています。で、じゃあどうやったら強められるか、この筋トレ、霊の筋トレ、いいですか、皆さん覚えてください、霊の筋トレ。エペソの3章の16節です。どうか、あ、開けて、あ、すごい、みんな開いてるね。興味あるでしょ。ね。ですが、どうか、道がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますようにって言ってるんですね。どうやったら強められます?父の栄光の豊かさに従ってって言ってるんですよ。父の栄光、神の栄光の豊かさがあると強められます。もう口を酸っぱくしてちょっと唾も出ちゃうって、もう申し訳ないんだけど、もうここになんか、だから唾が溜まっちゃうみたいに、私説教するでしょ、礼拝行きなさいって。これね、学校の先生みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、もうこれでね、ほぼ恐れ解決、いつものストレス解決でね、ストレス溜めると大体恐れると何するかっていうとね、どうすればいいかって考えるわけ。ああすればいい、こうすればいい、こうなんだ、ああなんだ。むしろ恐れれば恐れるほどそれで駆り立てられちゃうんですよ。主の栄光を見る、賛美する、御言葉を聞く、自分じゃなくて神なんですよ。神がどういう方か、神が私たちのために何してくださったか、それで俺ってなるわけですよ。なんかもう姿勢良くなってるじゃんと、同じように元気になってんじゃんって。内なる人が強められてるんですね、御霊によって。この内なる人に働く御霊によって強められますようにと、このように言ってます。だからイエス様が祈りなさいっていう祈りって、あの願いから始まってないんですよね。日々の糧を与えてくださいますようにって後に来るでしょ。だけど私たちそっちがいつも先になっちゃうんですよ。なんて言ってますか、最初、天にいます私たちの父を、皆が聖なるものとなりますように。神を神としていくって、これ聖なるものっていうのはね、分けていくってことです。神の名が神の名であるように、これ賛美すると簡単、祈るとか、祈っても願いの方出ちゃうけど、賛美すると簡単なんです。あと御言葉をね、こう読んでいくだけでもいいです。詩編を読んでいくだけでもいいです、ね、どうぞ。そして御国が来ますように、自分が治めている国じゃなくて、自分の国じゃなくて、自分の支配じゃなくて、神の支配ね。で、御心が天に行われるように地でも行われますよね。もう神なんですよ。神の栄光の豊かさに従って内なる人が強められるわけなんです。礼拝大事ですよ。そうすると見えてくるのが、いつも祝祷でどこ読んでるかって言ったら、民数記の6章を読んでます。そこはね、御顔が輝くようにっていう祝福なんです。 にカーッとしてる感じ、意味、あのイメージとしてはね、あの怒ってるんじゃないよ、あの輝いてるっていうのはにカーッみたいな感じで太陽があってすごくあー気持ちいいってなるじゃないですか。そして神の恵みを受けて癒しを受けるんですよ、祝福を受けるんですよ。自殺って何で多いかっていうのはね、あの例えばアイスランドかな、あそこら辺多いんですよね。なんでか単純なの、日照時間短いから。あっちの北極に近づけば近づくほどもう一日中太陽が出ない時があるんですよ、うん、体でもそう、ね、霊でもそうなんです。神の栄光の輝きに預かっていけば預かっていくほど強められるんですね。で次にね、今度はね、内なる人は恵みによって強められます。次、第2テモテの2章の1節です。よろしいですか。ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。ここ私ね驚きましたね。強くなる方法、恵みなんだって言うんです。恵みって弱々しく見えるじゃないですか。だって勝手にもらってんだから。聖書は恵みによって強くなるんです。さっき言ったようにいろんなストレスとか圧迫とか落ち込みとかしてる時に重責の中で自分でも気づかないうちに弱くなっていくんですね。知らないうちに弱められます。その時にアドバイス受けるよね。主が私たちにすでにしてくださったことを思い起こすことなんですよ。パウロが弱い時にこそ強いって言いましたね、うん、恵みがあるからなんです。皆さん、もう私ダメですって言ってる自分がいるわけでしょ。ダメですって言える余裕があるんですよ。いやこれ本当、水が半分しか入ってないっていうか、水が半分入ってるっていうか、これで本当になんですね。エレミアがね、愛かでね、もうエルサレムが滅んで泣きじゃくっている時に、主の、今死んでない自分に発見したんですね。今死んでねえじゃんって、本当滅ぼさなきゃいけないのに死んでねえじゃん。それで主の慈しみは日ごとに新しくて尽きることがないってこう言ってるんですよ。ですね、恵みなんです。なので今少し言及した弱い時にこそ恵みが共に働いて、だから強くなれるんです。第2コリントの有名な箇所ですね、12章の9節で、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと。弱い時に主は実は働いているんだって分かるときに強められていきます。自分が負い目だと思っているところで恵みを発見すると、あ、これを誇ればいいんだって。誇るってのはつまりは何ていうのかな、主を誇ることなんですね。簡単に言うとね、主を誇ることなんですよ、うん、自分はこう弱いけれどもそれでも主がおられる、主が運んでってくださってるって分かると強められるんですね。だいたい私たち落ち込むときはね、私これできてないですってこうなんですよ。 で周りの人思うじゃないですか、いやいやいや頼っていいんだよ他の人にって。教会ってそうでしょ、キリストの体だから。私できてません、でもちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよってみんな思うよね。大体本人だけは気づいてないんだよ。だって存在がもう体の一部だから、まず何かしてるっていう以前に存在ですから、その人が恵みによって救われてるんだっていうことを見ること自体が喜びですから。でこうやって恵みによって恐れの中にいても私たちは強められることが分かったんですが、最後にね、ざっとですね、見ていきたいと思います。これね話しちゃうと長くなるのでざっとなんですが、でダビデの話をしたいんですね。でこれサムエル記の第1ですね、最後の方。ダビデってサウルから逃げている生活をしてました。でもね、神様が救ってくださるっていうのを経験するじゃないですか。一番大きいのはこう2回あって、1度目はエンゲディという洞窟、エンゲディの中の洞窟に隠れてたらサウルが用を足しに来たんですよね。だからもう殺せるわけですよ簡単に、でも殺さなかったと。でもう1回目はこの天幕のところで水差しと槍を刺して寝ていたところが、ダビデ取りに行っても、でみんながぐっすり寝ちゃってたんですよ。このように彼は神によって救われたんですが、27章の一節見ますと、第一サムエルの今原稿を見て第二ったんですけど、第一ですねこれね、第27章で1、ダビデは心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう、ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない、そうすればサウルはイスラエルの全土領内で私を探すのを諦め、こうして私は彼の手から逃れられると。せっかく救われたのに疲れちゃったんだよね、こう逃亡生活から。主により頼んで生きていくということが面倒になっちゃった。面倒っていうよりもね、疲れたんだと思うんだよね。でペリシテの方に行ったら物理的に守られるわけですよ。わかります、言ってる意味。サウル戦わないとするのはね、でもこれやばいでしょ、敵の方に行って。そうするとね、クリスチャンが敵の方に行くって分かるね、偽りの生活になっちゃうんですよ。イエス様を信じている者がそうやって偽りについて、ダビデもそうなっちゃったわけですよ。何したかって言ったら、スケラグっていう町をあてがわれたんだけども、その周りの国々、周りの町々をね、アマレク人とかいろんな異邦人の町を、女子供も殺したって書いてます。やばいでしょこれ。そしてユダの町々をやってったって偽って、このペリシの領主であるアキシュに言ったわけですよ。そして今度サウルとの戦いがあってね、もう自分行く行くって言っちゃったわけだけど、周り他のペリシテ人のリーダー、この領主がダメだダメだって言ったから、でそれで帰りなさいって言われて帰ったら、何ですか、ツケラグの町が全部焼け野原になっちゃった。あれですよ、女子供家畜全部奪われておられちゃった。それでもみんな泣いて泣いて、涙が出てこなくなるほど泣いたんです。ダビデを石で撃ち殺そうとさえ考えたんですが、しかし第一サムエルの30章6節にこう書いてあります。ダビデは大変な苦境に立たされた。兵が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩ませ、ダビデを一で撃ち殺そうと言い出したからであった。しかしダビデは自分の神主によって奮い立った。ここですね、強めたとも訳すことができます。ダビデは主によって奮い立ったんですね。これが強められるということです。この後で、このアマレク人を追っていきましたが、なんと神様はもう全く損害なく、 妻、子供たち、家畜をすべて奪い返し、またアメリカ人のものを分取ったので、もうものすごい分取り品がいっぱいになった。自分たちのもの以上に与えられた。これほどの恵みを受けた。ただそこに行くときにですね、途中で疲れ果ててしまって途中で待機した人、荷物持ちとして、荷物なんだ、持ちじゃないな、見張りとしてですね、いた人たちがいたんです。でそして戻ってきたら、その部下たちの中で、なんでこの人たちの同じ分け前を与える必要あるんだって、そんな気もしなかったのにって言ったら、いや違う、彼らにも同じ分け前なんだと。なんでかって言ったら、こんなのことを受ける値しないってダビデ分かってたんですよ。なのにこれ全部取り返すことができたっていう、もう恵みがあるわけなんですよね。もう本当にひどい罪を犯したにもかかわらず、こんなにも恵んでくださったのだから、なんでこうやって自分の手柄であるかのように、あのこいつは来なかったからダメだと、でこうやって恵みによって分かっちゃっていくことができたんです。これが強められた人たちの強められた人の特徴ですね。恵みを受けて強められて、今度は恵みを持って他の人たちに分かち合っていくんだということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、私たちを優しく語りかけてくださることを感謝いたします。これによってあなたが強めてくださいます。主よ、どうぞ今ここでしっかりとあなたの恵みを受けて、恵みというのは自分にかかわらずあなたが勝手に好意を持ってくださり、良くしてくださり、祝福してくださることです。自分にかかわらず、主よ、どうぞあなたが祝福してください。受け取ることができますようにしてください。そしてあなたの恵みによって強められて元気になって、あなたに会って喜んでいくことができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。